おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
遠い遠い昔のことでありますけども、その後の日本の大東亜戦争に大きな影を落としたというノモンハン事件について、昨日奇妙な話をしたでしょ。
はい。
司馬遼太郎さんってね、後半はノモンハンを描きたくて、でもうまくいかないんですね。でね、まあ僕の知ってる範囲内ですよ。僕の知ってる範囲内ですけども、あのね、ノモンハンの実態、この負け戦の実態と死んだ将兵の無念が知りたくてね、いろんな方にお話を聞くんですけど、結局一番なんか司馬遼太郎さんを悩ましたのは、前線で命がけで戦った兵隊さんから話を聞いた後、それを命令した方がまだ生きてらっしゃるんで、その方とも話をしたら、下の人が許せないって泣き出しちゃって、
うん、下の人が、
あの命じられた人が、あ、わかる？あの作戦本部の安全なところにいた人と、はい、前線で友人がバッタバッタ殺されていったっていうのを体験した人が、うん、その人からものすごくいい話を聞いたんで、それを命令した人にも話を聞きに行ったわけ、うん、そしたら前線でやっと命があった人があんな奴に会ったのかっていうことで、だから全然気持ちが終わってなくて、
はい、
それで私の証言は使わないでくれって、あいつと会ったならっていう、
深い、根が深いんですね。
そりゃやっぱりね、やっぱあるんだよ。皆さん黙ってらっしゃるけど、あの作戦参謀から殺されたんだとかね、そんな無念の思いがね。それからこの全体の関東軍のトップにいらした瀬島隆三というね、この方覚えてらっしゃいます？ロッキード事件で丸紅かなんかにお勤めで軍人さんだったんですが、その後は商社にお勤め、はい、この人とも対談するんですが、私の感想ですが、やっぱり大喧嘩になったみたい。
その場でですか？
うん。柴さんにも燃えたぎるものがあったんだろうね。柴、うん、さんもね、戦車に乗ってらした兵隊さんなんですよ、若い時は。
はい。
だから戦車乗りの人の気持ちが、もう一体ぐらいわかるんだろうね。うん。瀬島さんでね、やっぱりなんかちゃんと、関東軍の上層部としての発言をなさったんでしょうが。で、その時に、日本の兵隊さんは、1万7000人以上も戦傷の方がいらっしゃるのに、ソ連軍はね、もう1000人もいないというようなことで、ノモンハンを書こうとなさってたんですが、カナさん。
はい。
また新資料ですけども、ソ連赤軍ノモンハン報告が、つい最近、公開されたんです。私どもはずっと、完全に赤軍勝利と思い込んでおりましたけども、
はい。
なんと、ソ連軍の戦死戦傷者は、1万8000人。
ん？
日本軍とほぼ同じ被害を出してるんです。
はい。
ということはですね、
うん、
あのボロボロにやっつけられた23軍の人たちはほとんど相打ちの格好で死んでいったってことですよ。それぐらい彼らは戦線で奮戦したんですよ。しかもそのノモンハンの指揮をした第一軍司令官のジェイコフという人はスターリンに対して戦後の報告をしてるんですが、ジェイコフ敵の大将は日本軍についてどう語ったかと言いますと、日本陸軍の高級将校は皆無能です。ですが、下士官、一般の兵は頑強で、実にノモンハンでは勇敢でありました。もう、本当敵の方がわかってるじゃんっていう、切ないね。で、今でも、まあ、ノモンハンは大、敗北とされてるんですが、ゴルバーチョフ以降の資料解放によって見受けられる資料によれば、実はスターリンも結構のモンハンではハラハラした。で、もう一つです。接近戦において、おそらく日本兵は昭和の10年代において、世界最強の力を持ってた。銃撃戦では物量で負けてしまいますよ。でも、接近の破胸戦。
はい、
つまり、刀で切り合うというような戦闘になった場合は、うん、世界最強だったんではないかと。名誉のために言っておきますけども、第23師団。 これはまあ取り残されて、もう本当にあの、モグラ叩きのように殺されたと言いますが、絶対に弱い軍隊ではなかったと。で、ことごとく彼らは相打ちの格好で戦車の前に飛び出していったっていう。繰り返し言っておきますが、前線、最前線は接近戦において、ここまで勇猛果敢であって、敗北を決定したのは上層部ですからね。この、やっぱり日本の上層部の、その、いわゆる点取り主義、その叩き上げではない脆弱者っていうのは、我々は、そのなんか、やっぱ欠点として持ってるんだなと。
はい。
なんかそのことはこう、肝に銘じておく必要があるのではないかなというふうに思います。
はい、
ほら、こうやって考えるとなんとなく、お亡くなりになった一万数千の方にも、少し何か、ご努力に報いたようなね、短い番組ではございますが、はい、そんな思いで、その失敗を振り返っていきたいと思います。いよいよ明日は結論でございます。ノモンハンのお付き合いください。